皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、2月3日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は圧政からの解放です。節分でありましてですね、まあこれから先、今年一年どうなるのか、まあ非常にその慌ただしい年なんじゃないかなと思うんですけども、いろんな兆候がですね、もうすでにあちこちから出てきたと思いますね。一言で言って圧政からの解放でしょうね。別にそれはその誰か特定の勢力がいなくなるとかいう意味、狭い意味でもなくて、もっと大きなもんだと思うんですね。金と武力で最後圧政を敷いてきたのが、この30年間の新自由主義と新保守主義ですね。しかもこの武力の後ろ側っていうのは、こっちもやっぱ金なんで、結局突き詰めてどれか一つということを言うと、全部金の話なんですよね。戦争屋の話もそうで、だからやっぱこの金が行き詰まる、もう行き詰まってきて、もう大騒ぎになってきてるんですけども、これが本当に壊れると、やっぱり連鎖的に全ての圧政の道具が崩壊してしまう。だからその圧政を続けるためにはどうしてもこの金の道具を壊さけにいかんと。金のシステムが切れたらまさに月に行ってですね、酸素がなくなるみたいな話で、もうなんか生きることができなくなるんで、ですからその異様なまでのこの、まあ、執着と申しますか、血相を変えてこれを守ろうとする人たちの動きっていうのが、ものすごいものがあるんでしょうね。日本のマイナス金利でありますけども、結局あれ、もう、ああいうことやって銀行株と政府の株暴落しましたよね。やっぱりもう協力しないでしょうね。ですから、国債の入札だけじゃなくて、様々な面で、金融機関は総資産の量を減らすという動きに多分出てくるんじゃないかと思うんですね。そうなってくると、いよいよこれ本物の国債バブル崩壊なんじゃないんでしょうか。あれ、本当にですね、今回のマイナス金利で、政府は国債バブル、政府日銀は国債バブル崩壊の火金引いたんじゃないんでしょうかね。これ本物のきっかけになったんじゃないかなと思うんですね。で、こうやって、まあ、なんて言いますか、とにかくマイナス金利にすればみんな株買うだろう、株買うだろうと思ったんでしょうけども、株は上がんないですよね。ほんのちょっと上がっただけで今日また下がってますよね。全然その世界のトレンド変わってないと思います。円高のトレンドも変わってなくて、ちょっと円安に戻しましたけども、また円高じゃないですか。でも、こういうなんかことをやるっていうのその裏側のこの悲壮感ですよね。安倍内閣のこの悲壮感っていうのは多分ものすごいものがあって、安倍内閣はそれこそアメリカの戦争への言う通り動いてるんでしょうから、彼らも相当な悲壮感を持って、これを、まあ、今の状況を見てるというふうに考えていいんじゃないんでしょうかね。だからそのイライラは多分相当募ってるわけでありまして。でももうこのイライラっていうのは誰が悪いとか、誰にやられてるとかいうもんでもなくて、もう自分たちで作ったシステムが自分たちで壊れてきちゃってるわけですから、それはなかなかもう止めようがないんでしょうね。米中は戦ってなんかいないと思いますね。米中はしっかり手を組んで、とにかく共倒れを防ぐために、あの手この手をやってきているんじゃないかなと思うんです。でも、要するに例えば軍事費を引っ張り出すにはですね、緊張を高めなきゃいけないでしょ。だから双方にとってですね、軍は今粛清の対象になってますよね。中国は軍の粛清やってるし、7つの軍管区を4つぐらいにまとめるんでしょ。あれものすごい粛清ですよね。で、アメリカ軍の方もリバランスとか言ってですね、どんどんその縮小の粛清をやってますよね。あれだから双方とも、俺たちがいなかったら国が崩壊するぞという脅しを国会議員っていうか、まあ政府にかけないと金が出てこないんで、だからやっぱりなんかこうね、空手の組手じゃないですけども、こういろいろですね、こうやりながら、あれ予算を引っ張り出そうとするんじゃないかと思うんですね。でもそのことはもうすでにバレバレじゃないかと思うんですよね。で、ないものはないし、だからやっぱり締めるものを締めるということで今に至っていて、だから今後これがなんかね、もっと戦争に金が出るようになるなんてことは多分ないですね。 で、あえてこれ金出そうとすると、金融市場がひっくり返っちゃうわけですよね。アメリカの国債も大暴落するし、ドルも暴落しちゃうわけで、まあ今のアメリカ大統領選挙の候補者の中で経済のことがなんかちゃんと分かれそうな人って一人もなんかいないですから、まあもう勝負あったらなと、この金、最後金のシステムをどうにもできなくなって、全部やっぱりしつけ糸が取れてバラバラになって怒っちゃうと。まあそんなことでこれはいいんじゃないかなと思うんですね。でもこの、まあ日本の国債がいよいよですね、バブルの天井をつけて、まあ、今度どういうことか、なんか一つ二つ事件から急速に多分下がり始めると思うんですよね。そうなった時はもう前から申し上げているように、日本は国としてはですね、債権国であり、純債権国でありますし、それから経常収支も大幅黒字ですから、夕張市と同じような状況になってきます。ハイパーインフレっていうのではなくて、むしろデフレがものすごく強くなってきていて、政府に金が回りませんから、要するに政府の資金を、政府の資金が出せなくなる。当然その地域に渡す金も出てこなくなるし、あるいはその、あれですね、原発を運転する金も出てこなくなるし、基地を作る金も出てこなくなる。リニアの新幹線のトンネルを掘る金も多分出てこなくなりますね。まあ一時が万事ですね。そんな感じで金は止まってくるだろうと思うんですね。で、夕張市と同じように、じゃあどうするかということで、どれを残してどれを捨てるのかと。役所をどこまで小さくするのかと。私は多分3分の1ぐらいにしたが無理だと思うんですね。中央と地方を合わせて役人の数3分の1ぐらいにしないと多分これ乗り切れないと思うんですよ。そこまでして、で、それやるためには、本当に政府を全部一旦監査してみてですね、国民監査をして、会計監査と業務監査をして、時価ベースでしっかりと貸借対照表を作り、そしてその業務の内容を調べると、まさに進駐軍が日本に来て、皇室財産なんか全部調べ上げますけども、ああいうことを一回やらないとですね、その収まりがつかないことだと思うんですね。それから、この様子でありますと、もうこれマイナス金利とかやってこんな、株もまた下がり出して円高が戻ってんですから、安倍内閣絶望的だと思いますね。週刊誌にもですね、安倍は終わりで次は橋本とかですね、橋本首相なんてのはね、傑作の話だと思いますが、まあそういうことはないんでですね。とにかくあの人たちもこう、もがいて大変なんだろうけど、まあ、安倍内閣終わりであることはもうそうでしょうね。で、そうすると、夏、やっぱりこの様子だと、圧政の解放っていうのは、なんか一つの世界の、これブームなんじゃないかと思うんですよね。と、日本もこれ野党共闘っていうのはですね、最後になって急速に高まっていくんじゃないかと思うんですよ。なぜ圧政の解放がブームになるかっていうと、かつてチュニジアに始まったオレンジ革命みたいなのは、オレンジ革命って言いました、ジャスミン革命ですね。みたいなのがこう、ありましたけども、ああいうような動き、派手なその作られた、圧政からの解放ではなくて、本物の解放ですよね。なんかこう、圧政をやってた政府がガクッと崩れちゃうというか、なんかそのね、取り付け騒ぎが起きてですね、政府の威信がひっくり返っちゃうとかですね、そういうことが広がってくると、これ本物の圧政からの解放ではないですか。こういう時って、実力ある人が台頭していくんですよね。311の時もですね、まあその今までの行政システムが壊れてしまった、政治システムが壊れてしまった時に、その地域地域で、あるいはそのボランティアの人たちとも企業でも、本当に実力ある人たちが台頭して仕事をしていったじゃないですか。既存のシステムが壊れれば、それに代わるものっていうのは、やっぱ実力ある人が作ってきますね。そういう人たちが出てきた時にまさに圧政からの解放っていう形になっていくわけですね。多分そういうブームがですね、今年は世界的に広がるんじゃないかと思うんです。変な人たちもたくさん世の中いるんですけども、まともな人たちもいるわけで、それは世界中見てもそうでね、そう簡単になかなかうまくいかないことも多いですけども、しかしそれでも、やはりなんかこの、ね、今までの30年間の圧政の時代に、まあ、実力蓄えてた人たちが出てくると思うんですね。ジャンプアウトしてくる、出てくると思うんですね。そういうなんか世の中になってきたときに、やっぱり日本でももうそれいけということで、やっぱ結果的に野党共闘は進むんじゃないかと思うんですね。そうするともう当然安保法廃止だし、変な特定秘密法なんてあんなのも廃止でありますしですね。 全部国民監査してやり直せばいいわけで、同時にそのタイミングってのはアメリカがどうなるかですよね。最大の日本にとってポイントはアメリカがどんな形でこけるかですよね。あの大統領候補たち見ていても、どう考えてもあれもうアメリカ支えきれないと思いますね。市場も何もですね、もうあれ動かないし、国民も多分動かないでしょう。アイオワ州の選挙を見ていても、まあトランプなんかはね、もうものすごい人気でありますが、あそこはテッド・クルーズが強いですよね。しかしテッド・クルーズは本当のあれ、なんて言いますか、日本で言えば極右的な連中でありますしね。まあ金持ちや金融機関の連中を支持するのかもしれないけども、まああれが全米を覆うことはちょっと難しいんじゃないでしょうかね。特に金のシステムがぶっ壊れてきたときね。そうするとやっぱりもう完全になんか、中枢が定まらないような国になってきて、これなんか本当にいろいろ怖いことが起きてくるんじゃないかと思うんですよね。国内でね、アメリカの。まあ米軍だっていつまでもあんな感じでいられるかどうかですよね。最後ソビエトだって一気に崩れて自分の国に帰っていきましたから、私はなんか同じ局面に入ってきてるんじゃないかなと思うんですよね。まあ今ね、その、もう中東はダメでしょ？アフリカもダメですよね。で、ヨーロッパの方はなんかソビエトが、ロシアが攻めてくるっつんで、もう少しいてくれって話もあるけども、じゃあ本当にロシアが出てきたらアメリカどうするのかって逃げますわね。で、太平洋軍の方もそうですよね。やっぱり太平洋軍、海軍だから金がかかるわけですよね。どえらい金がかかるわけで、もうそうまかないきれないですよね。しかも太平洋ってでかいですから、例えば地球儀見ればわかりますけども、太平洋を真ん中にして地球儀見ると、海しか見えませんからね。端っこの方に陸地が見えるわけで、そんなあんた、ね、地球の反対側の心配をそんなしなきゃいけないのかって議論は当然あるわけで、海があるわけですから、なんか全然違う国に変わってくるんじゃないかと思うんですよね。アメリカとしかし、まあ、ヨーロッパもそうなんですけども、私こうずっと見ていてですね、はっと思うことがありましてね、なんであんなに狂っちゃったかですよね。アメリカの田舎の人たちの方がむしろなんか狂い方はすごいと思うんですよね。なんか、奇妙な候補って大体田舎の方ですごい支持者が多いですよね。それから人口一人当たりの、言ってみれば殺人事件に遭遇する確率なんていうのはね、田舎の方が結構高いんですよね。ああいうの見てるとやっぱり田舎は狂っちゃったですよね。それからあれもそうでしょ、ヨーロッパ見ても結構地方でですね、極右政党の伸長が激しいですね。日本の場合は極右って大体都心ですよね。自民党だとかああいう極右政党っていうのは、まあ、東京とか大阪の大都市で繁殖してますよね。あとは大体なんか、アンチ、極右じゃないですか、日本はね。地方の方がまともでしょう。この違いって面白いと思ってて、やっぱりその我々10年前にですね、観光と農業と景観の回復とか日本の大掃除、これを提案しましたよね。あれで助かったんじゃないですかね。っていうのは、なぜ観光と農業とか日本の大掃除の話が出てきたかっていうと、あれ2003年に日経平均株価が6000台まで落っこちましたでしょ。あの時もですね、安倍内閣と同じ改革内閣なんですよ。小泉内閣でね。で、うまくいかないから株大暴落しちゃったわけです。おまけに、小泉純一郎がその、安倉の話をうだうだ始めるもんで、当時の愚かなブッシュ大統領でもこいつは変だってことが分かって、日米関係がすっかり冷え切っちゃって、で、たまげた小泉はアメリカの言うなりになっていくわけですけども、まあ、あの時にですね、次なんかないのかと、もう要するにあの時大企業も全然ダメで、銀行も全然ダメで、日経平均6000円でですね、もう何にもないという時に、いや、それは全く違う21世紀型の世の中を作るしかないんだ。それはロハスの時代だと。ロハスの時代って言ってもなかなかね、ピンとこないから、まず観光だと。観光もですね、あれは入り口論で、今のように外国人大量に呼ぼうとしてたわけではなくて、観光イコール地域おこしですから、地域おこしやろうよと。しかもそこには農業が必ずつきものだよと。そしたらその周りの景観の復元とかですね、逆公共事業、いらない建造物を壊すとか、そういうのやって国土の保全と、まあ、再整備しようよということを始めたわけですよ。あれで結局もう10年以上経って、観光という入り口の中で地方というものがどんどん輝いてきて、ボランティアもどんどん出てきて、NPO も出てきて、大きく言えばロハス、 そしてその観光とか農業とか、あるいはその地域を良くしようということで、実に多様な動きができてきていて、最近はその大学でもですね、優秀な人はなんか地域おこし協力したらまず行こうとかね、そういう世の中でむしろなんか貴重な人たちが役人だとか大企業に行きますよね。あの20世紀の価値観で不幸なことにもそのレールのつけられてですね、よくわかんない教育をさせられて、受験勉強ばっかりやってた人たちがね、不幸なことになんか20世紀のシステムに飛び込めされちゃって、でなんかこうね、一気に鬱になっちゃったりこうしてるようなことはありますけども、優秀な人は今、20世紀型システム行ってないよね、日本はね。だから、ふと考えてみると、もし10年ちょっと前のあの日経平均の大暴落の時に、観光とか農業とか始めていなかったら、これ日本も狂ってたんじゃないかと思うんですよね。日本もまた狂っちゃってですね、またなんか中国大陸出てけとか言い出しかねなかった。で、爆買いとかこういろいろ来ていてですね、まあ批判する人たちも多いですけども、でも逆にですね、民衆レベルでこれだけ交流が広がって、相手のことが分かるっていうことは大変良かったと思いますね。中国や韓国では反日教育待ってたわけでしょう。しかしそれでもですね、ああやって日本にやってくればですね、買い物していって、本人たちが来て同時に買い物していって、その買い物したものをいろんな人に向こうで売るなり渡すなりしてくれればですね、日本のことって理解してくれますよね。これが実はですね、基本的なところでものすごい安全保障になるんですね。戦争なんてのはお互いが知らないから、特に民衆レベルでお互いのことを知らないから、まあ、デマゴークの言うことに騙されて戦争になっちゃうわけで、そういう意味でもですね、まあ、中国人には去年1兆5000億稼がしてもらいましたしね、中国大嫌いのですね、アパの会長だってこれ中国に足向けて狙わないと思いますよね。一泊3万円も取れるわけですからね、アパホテルでね。これ二度と中国嫌いなんてこと言っちゃいけないんじゃないかと思うんですけども。まあ、そんなことで、あれで助かったんじゃないですか。だから逆に言うと中国だとかヨーロッパだとか、アメリカだとかヨーロッパだとか見てると、そういうなんか地域おこしの動きはないとは言わないけども、国策ってやってないですよね。あるいは民衆レベルで、これが次の日本、次のその国の新しい方向性だということで、本格的な動きってまだなってないですよね。結局なんかやっぱり資本主義的なところで全部押しまくられちゃって、もうどうしていいかわからない大混乱状態であんなに狂い始めちゃってるというのが現実じゃないですかね。やっぱその難民っていうのもですね、とにかく戦争でも全部やめてね、その地域で土着してまた暮らせるようにならなきゃいけないわけですよ。シリアといえば昔から農産物美味しいし、例えばオリーブオイルだって今でもシリアはものすごい世界的生産国じゃないですかね。アフガニスタンだってあれ果物の昔から美味しいところでしょう。なんかですね、やっぱそうやって本来そのやるべきことって各地域であるはずなんですね。そういうところに向けてその着地点を求めて政治や外交を動かしていけばやがてなんとか形になる。ところがそういうことをやらないでいくとどんどんどんどん衰退していく。ですからこの観光とか農業とか新しい日本のこの地域おこしっていうのがまさに圧政からの解放の大きな道だったんですね。今つくづくとそれがわかりますね。だからこの延長線上でいけば、新自由主義、新保守主義が、まあ消えた後もですね、日本はその新しい道の中をちゃんと進んでいけるんじゃないかと思うんです。逆に言うとそういう新しい道がもう嫌な人たちっていうかよくわかんない人たちが、新自由主義、新保守主義にね、しがみついて、で、今回その安倍内閣で大騒ぎしたということでしょう。財務省が今まである意味で日本を仕切ってたとすればですよ、それはこの前の、野田内閣で終了したと思うんですね。野田内閣はあれ完全な財務省内閣ですから、野田内閣の終了をもって、財務省による日本の統制も終了したと。で、あとはなんか狂った人たちがですね、憲法なんか関係ないとか、金はすりゃいいとか言ってやりたい放題やって、で壊して、で、いよいよこれで終了になると。本当に全部終了だと。いう状況なんでしょ。ですからこれはもう圧政からの解放という形にならざるを得なくて、圧政して、を敷いたものが消滅していくわけですからね。と今度はチームを作ってみんなで溜まり場からそれぞれ人を押し出しながらボトムアップで作り直していくというそういうこの戦略になっていきますわね。だからこれはもう世界的規模でなりますから、例えば中国なんかもどうでしょうかね。なんか昔のね、個人的なチームみたいのはよくあるようですけども、はてさてその地域おこしみたいな話になるのかどうかですね。まあ、そういうふうに考えてくると、 世界はまだまだなんかそういう意味では新自由主義、新保守主義の後というのはイメージすらわからない。理屈ばっかり言いながらですね、なんかその時間だけ経って衰退していくというような状況が未だにこう続いてるんじゃないかと思うんですね。まあでも本当に今年はですね、この1年間通じてですね、結構激しくその秩序も動いていくんだと思うんですね。みんなそれぞれにですね、自分たちの未来を考えて行動することが大事じゃないかなと思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、圧政からの解放ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。